皆さんこんにちは。ですね、私は新原正史と言います。普段はですね、大阪で、PHP とかを使ってですね、開発をするワンバイアン株式会社という会社をやっております。でですね、今日みたいなですね、こういった技術系のイベントとしてはですね、関西 PHP ユーザーズグループといって、関西でですね、PHP の技術的なイベントを行ったりするようなコミュニティの運営をやっております。はい、でこういったですね、コミュニティ活動の、一環でですね、お声掛けいただくことがあってですね、何冊か本の執筆なども行っております。PHP 系が多いんですが、一つですね、ベイグラント入門ガイド、こちら電子書籍になるんですけど、最近皆さんよくお聞きすると思うんですが、ベイグラントというツールですね、こちらの書籍なども書いております。で開発が主なんですが、これまでですね、割と長いことウェブシステムの開発をやっていますので、そのノウハウを生かしてですね、皆さんも多分開発現場で何か困りごとってあると思うんですね。特に技術的な困りごとですね。知ってる人に聞けば3分で終わるのに1週間時間かかってしまったとかですね、多分よくあると思うので、そういったですね、サポート事業としてやっております。もしですね、今日のお話聞いていただいて、何かしら相談したいなということがあればですね、後ほどまたお声掛けいただければ幸いです。はい、ではですね、このセッションでは Azure ウェブサイトで作るスケーラブルな PHP アプリケーションということでですね、Azure ウェブサイトを使って PHP のアプリケーションを構築するというところを見ていきたいなと思います。で実はですね、これタイトルはいろいろお話ししたいことはいろいろあってですね、ちょっと悩んだんですけど、もう一個タイトルがあってですね、実際は多分こういうふうなことが言いたいんですね。私、ここで言うのもなんですが、普段あんまり Windows 使ってなくてですね、基本的に開発は Mac を使ってますし、あとは本番環境ですね、 PHP アプリケーションをインターネット上に公開するときも Linux 環境をよく使っています。ですので、このランプとかラップとかよく言われますが、そういったユーザーがですね、この Windows、Azure ウェブサイトですねを使ってみて、どういったことを感じたかとか、あとどういうふうに使うのがいいのかとっていうようなことをお話ししていければなと思います。はい、今日のアジェンダです。今日は大きく分けてですね、3点についてお話をしていきます。はじめにまず Azure ウェブサイトとは何ぞやというところですね、お話をしていきます。ただですね、私はあくまでも1ユーザーでしかないので、公式サイトに載っているようなことをですね、上から順番にお話しするようなことはしません。私自身が関係しそうなところで気になるポイントですね、その点だけお話をしていきます。で次がですね、Azure ウェブサイトの PHP の環境ですね。 Azure ウェブサイト自体は非常に多くの言語のプラットフォームで利用できるんですが、ここではですね、 PHP にフォーカスしてお話をしていきます。で最後は3つ目ですね、こちらは今日の主題である、スケーラブルな PHP アプリケーションを構築していくにはどうすればいいかといった内容になります。はい、まずはですね、 Azure ウェブサイトについてです。ちょっと先にですね、じゃあ皆さんにお聞きしたいんですが、 Azure ウェブサイトをもう使ったことがあるよっていう方ってどれぐらいいらっしゃいますか？もう6割7割ぐらいです。はい、ありがとうございます。ではですね、多くの方がおさらいになるかもしれないですが、今日ですね、初めて知ったという方もおられるかと思いますので、ご説明をしていきます。はい、Azure ウェブサイトというのはですね、一言で言えば Azure、 いろんなサービスがありますけど、その中の、パースですね、プラットフォームアザーサービスというようなものになっています。類似のサービスで言えばですね、やはりパースとしてすごく有名なのは、先ほど松本さんお話になられてましたけど、ヘロクですね。ヘロクが非常に有名です。でヘロク自体はですね、去年の春ぐらいですね、 PHP 公式サポートがなされましたので、おそらくですね、 PHP でもこうしたパースを使うということがですね、非常に広まっていくんじゃないかなと思います。で Azure の中のですね、パースがこの Azure ウェブサイトというものになっています。で特徴としてはですね、これはパースとかをね、よくご存じない方に私はよくご説明するんですが、とにかくですね、アプリケーションのコード PHP スクリプトをディプロイさえすれば、あとはよしなにちゃんと動いて公開できるよっていうことをよく説明します。サーバー構築ですね、やられたことある方だったらお分かりだと思うんですが、 PHP のコードを置いただけじゃやっぱりダメなんですね。当然なんですが、 HTTPD サーバー入れないといけない、 PHP ももちろん入れないといけない、データベースも入れないといけない、 で、それらのセットアップも行わないといけない。まあ割と手間がかかる、慣れてればまあ簡単なんですが、とはいえやっぱ手間がかかる部分ですね。そうではなくて、自分たちは PHP アプリケーションをあくまでもインターネットに公開したいと、それだけなのにやらないといけないことが多いと、という部分をですね、削減できるというのがこのパースのいいところです。で、あとですね、これウェブサイトの特徴としてはですね、非常に柔軟なスケールができます。で、これはスケールアップもそうですし、スケールアウトもですね、両方ともです。非常に簡単にできます。で、それらはですね、まあ、おそらく大体大きな負荷が来るだろうと予測してですね、それに合わせて、スケールアウトしたりスケールアップしたりすることが多いと思うんですが、その時にですね、一時担当者がですね、午前0時とかにですね、ポチポチっと押すんじゃなくて、自動的にですね、スケジューリングをしておいて、そのスケジュールに沿ってですね、自動的にスケールアップされたりとか、そういった機能もあります。で、対応している言語としてはですね、まあ、.NET、まあ、これ当然ですね。で、あと Java、で、PHP、Node.js、Python と。で、まあ、今日はですね、PHP が主題ですので、まあ、PHP について見ていきます。はい。でですね、まあ、詳しくはですね、やっぱり皆さんご覧になっていると思うんですが、やっぱ公式サイトがやっぱり一番ちゃんとした情報なので、まあ、こちらをご覧いただければ間違いがないです。で、他にですね、実際にじゃあ自分たちの PHP アプリケーションをですね、ディプロイして動かそうというときに押さえておくべき特徴がいくつかあります。まずはじめにですね、日本リージョンがちゃんとあるということですね。先ほど少し触れましたが、ヘロクの場合はですね、ヘロク自体はものすごくいいサービスで、私自身も使ってはいるんですが、残念ながらですね、日本にはリージョンがありません。日本にサーバーがないんですね。はい。もちろんこれはどうにかする方法はあれどですね、やっぱり初めから日本にちゃんとリージョンがあると安心して使えますね。で、日本リージョンと言いながらですね、大体はですね、東日本とか関東圏の人を日本リージョンって大体言ってるような気がするんですが、私みたいにですね、西から来た人間からするとですね、西日本リージョンまであるっていうのはですね、なんかちょっとこう嬉しいところですね。あとはですね、非常に多様なディプロイ方法があります。Windows 上でですね、動かす専用のツールとかですね、何かしらのアプリケーションと連携するというのももちろんいいんですが、私は普段まあ Mac を使ってますので、それで特殊なですね、ツールを入れるのではなくて、一般的に普段使っている Git を使ってディプロイができると。というのはですね、非常にこう親しみやすいなと思いました。普段自分がやっているワークフローを崩さなくてもですね、ウェブサイトは使えるというのはいいなと思いました。で、3つ目もですね、これもやっぱり普段自分がやっていることに近しいという部分はあるんですが、やっぱコマンドラインツールがちゃんとあるということですね。で、これコマンドラインツールで、マイクロソフトさんのと聞くとですね、.exe とか思うんですが、これですね、Node.js でできているので、NPM コマンドでインストールができます。なので、もちろん Mac でも動きます。Linux でも動きます。で、これはですね、感覚、自分自身がですね、コマンドラインの方が好きだとかっていうことだけじゃなくてですね、何かしらそのディプロイプロセスを自動化したいとかいうときはですね、これは非常に大事なポイントになってきます。で、次はですね、現状はだと思うんですが、Windows サーバーと IIS という組み合わせで、このウェブサイトというのはできています。これはですね、完全に私自身の問題だったんですが、Azure をですね、もちろん Azure 自体は知ってたんですよ。知ってたんですけど、なんとなくイメージとして、Windows で、ま、全部が収まってる人にはすごくいいツールだろうけど、自分が使うツールではないのかなと、なんとなく思ってですね、そんなに深く触ってこなかったんですね。で、なんか風の噂で、Azure でも Linux が動くようになったってことだけは知ってたんですよ。で、今回ですね、このウェブサイトを触ってみたときにですね、まずやりたかったのが、じゃあ Linux でウェブサイト使えばいいんだと思ってですね、触っていろいろメニューとか探してみたんですけどね、残念ながらないんですね。ウェブサイトに関しては Windows サーバーと IIS の組み合わせになってます。VM の方ですね、 IaaS の方は Linux の VM があるので、もちろん Linux 使えるんですけど、ウェブサイト、この Parse の方は Windows サーバーしかありません。なんでここはですね、もう現状こうなっているので、例えばですけど、Linux 上じゃないと動かない PHP のエクステンションが使いたいとかっていう場合は、もうウェブサイトというのは選択肢から外れざるを得ないです。ただも実際問題はあんまりここが問題にはならないかなとは思っています。で、あとですね、ウェブサイト自体はそのウェブサーバーとかですね、言語が動くプラットフォームは提供していますけど、データベースとかですね、あとはセッション情報なんかよく入れるキーバリューストアとか、あとはまあメールの送信する MTA とかですね、 そういったものの機能は提供していません。ただですね、そういったものはですね、当然 Azure には他にたくさんそういった専門のサービスがありますので、そちらと連携してもいいですし、あとは外部のですね、サービス。例えばメール通信だったら SendGrid とかですね、あとはデータベースだったら CleareDB とか、そういった別サービスと連携して動かすということももちろんできます。ではですね、実際にですね、コマンドライン、先ほどの Azure コマンドを使って Web の、Web インスタンスを作ってみると。で、PHP スクリプトをディプロイするというところですね、そちらのデモをやってみたいなと思います。はい、今はですね、この Mac 上に、PHP スクリプトが一つだけあります。 index.php というものですね、これ中身はですね、非常に単純です、PHP info と、PHP 使われている皆さんだったら多分もうしょっちゅう見ている画面だと思うんですが、PHP のですね、定義情報とか出力するスクリプト、こちらをですね、ウェブサイト上にディプロイするとという流れです。まずはじめにですね、Azure コマンドを使って、ウェブサイトを作ります。Azure サイトクリエイト、で、次、名前ですね。例えば、デモとして、で、今回は Git で、ディプロイしたいので、Git を有効にします。で、ロケーションを選びます。ここは東京なので、ジャパンイーストを選びます。なんかおかしいですね。こうですね。イースト。はい。ちなみになんですが、朝一からちゃんと来られてですね、スコットさんのデモ見られた方ってどれぐらいいらっしゃいますか？ああ、ほとんどの方。狙ってますね、多分2回目だと思うんですけど、初回で見たようなこうリアクションをおーってやつですね。お願いします。はい、これでですね、今Azure 側で、ウェブサイズ、新しいウェブサイズですねが作られているところです。もうすぐできました。はい、これで出来上がりました。これですね、新しいウェブサイズがですね、もうインターネット上で公開されています。じゃあですね、ちょっと一度開いてみましょうか。Azure サイト、ブラウズ。で、このコマンドを実行するとですね、先ほどのウェブサイトがブラウザで開きます。このような感じですね。これもデフォルトで用意されているページです。とりあえずできてますというところですね。じゃあこれをですね、今度は先ほどの index.php をディプロイして、PHP インフォをここに表示するとというところをやってみます。すでにですね、Git の定義などはもう終わっててですね、次、add ですね。Git add index.php をして、で、コミットします。はい。で、今、ローカルにコミットされているので、これを Git push で、ウェブサイト側にディプロイをします。で、今プッシュして、今ディプロイしているところですね。はい、これでもうウェブサイト上に index.php が設置できました。じゃあですね、実際にちゃんとディプロイできているかどうか確認をしてみましょう。はい、変わりましたね。ありがとうございます。リアクションがですね、私非常に不安になって、だんだん声がちっちゃくなっていくので、要所要所で入れていただけると非常に嬉しいです。はい、ということでですね、PHP 5.4 ですね。が今動いています。で、次はですね、じゃあこの PHP を 5.5 にしてみたいと思います。こういうのが簡単にできるのがですね、やっぱりパースのいいところですね。イヤースで、ね、バージョン上げろって言ったら、ちょっとやっぱ面倒くさいと思うんですけど、じゃあですね、今度は Azure サイトセットというコマンドを使います。で、 PHP バージョンが 5.5 ですね。はい、じゃあこれを実行します。これを実行するとですね、その設定の変更情報が送信されて、これでもう切り替わりました。はい、ではですね、またブラウザーに戻ってリロードしてみたいと思います。はい、5.5 に書き換わりました。わかりますかね。はい、このようにですね、もともとプラットフォームにちゃんとですね、5.4 も 5.5 もちゃんと用意されているので、あとはこちら側の設定だけでですね、簡単にバージョンを切り替えることができます。で、PHP をですね、ご存知の方だったらですね、5.5?5.6 も出てるやんって思うかもしれないですね。じゃあですね、5.6 にしてみまし じゃあ今度 5.6 にします。 5.6 にするとですね、残念ながらコマンドラインツールはまだ対応してないようでして 5.5 までしか指定できないんですね。じゃあちょっと遅れてるやんともしかしたら思うかもしれないんですが、実はですねこの Azure を操作する方法がいくつかあってですね、今お見せしたコマンドラインツールと、あとよく皆さんが使われているだろうこのポータル画面ですね。でさらにですね、もう一個実はあってですね、あってですね、多分皆さん知ってはるだと思うんですが、これが今の画面で、でこちらを開くとですね、PHP のバージョンがやっぱり 5.5 までしかないんですね。ああないんだと思ったらですね、新しいポータルにアクセスというのがあるんですね。この管理画面なかなかこうリンクをたどっていくだけでいろんな発見があってなかなか面白いんですけど、はい、なんか今ちょうど新しいポータルに移行しようとしてるんだと思います。なのでですね、こっちを使うとですね、実はまた変わったことができます。はい、これがですね、見た目がもう全然違いますよね。言うと今っぽい画面ですね。こちらの方を見るとですね、ここに分かりますかね、こちらに 5.6 というのがやっぱちゃんとあるんですね。なので新しいポータルを使えばですね、最新の PHP のバージョンである 5.6 を使うことができます。まだベータ版みたいなんでね、ちょっとやっぱ効きが悪いみたいなんですけど、これで保存をするとですね、またウェブサイト上で 5.6 に切り替わって、で PHP インフォをですねリロードするとちゃんと 5.6 が動くとっていう形です。ちなみに今これ Chrome 確かね、Firefox だったら動いてたような気はするんですが、皆さんもちょっと一度試してみてください。はい、ではですね、ちょっとスライドの方にまた戻りたいと思います。でバージョン変更とか、ポータルサイト開くとかですね。であとそうだ、面白い機構があってですね、パースで こんなことできるんだっていうのはすごい感動したんですけど、ビジュアルスタジオオンラインモナコというものがあってですね、これを使うとですね、ウェブサイトにディプロイしている PHP スクリプトをですね直接書き換えたりとか、あとはインスタンスに向かってですねコマンド何か発行したりということができます。直接ですねサーバーのコードをいじることの是非は、とりあえずちょっと一旦置いといてください。ただこういうことができるということですね。じゃあちょっと一度やってみましょう。ウェブサイトで、ですね、これをデフォルトではこの機能は無効になってますので、これですね、ビジュアルスタジオオンラインでの編集というのをオンにします。で、保存をします。で、今、構成変更が行われていて、はい、これで変更が完了しました。で、ダッシュボードに行くとですね、また新しいメニューがこの辺にですね、もうちょっとしたら出てきました。でこれをクリックするとですね、先ほど話した、ビジュアルスタジオオンラインモナコというものが起動します。そしてですね、実際にディプロイされている PHP スクリプトをここでですね直接変更することができます。今起動中ですね。はい、起動しました。これちょっとグレーと白がちょっと分かりづらいかもしれないんですが、左のこのグレーの部分ですね、ここは一応ファイルツリーになってます。今ファイル1個しかないんでツリーっていうのはあんま分からないかもしれないですが、左側でファイルを選べばですね、右側でそのコードを見ることができます。今こうなってますね。 index.php の中身は php インフォですよと、先ほど git プッシュしたのと全く同じ状態です。じゃあ直接これを書き換えてしまいましょう。例えばですね、これをエコーハローとかハローをと書き換えてしまいます。で保存します。これでもうですね、ウェブサイト上の index.php は書き換わっています。じゃあ実際に見てみましょう。これをリロードするとハローというものに書き換わりました。はい、ありがとうございます。はい、こんな感じでですね、なかなかパースにしてはですね、かなり自由度が高くていろんなことができるとっていうのはですね、このウェブサイトの一つ面白いところじゃないかなと思います。でこのモナコではですね、他にソースコードの編集だけじゃなくてですね、何かコマンドを実行してというようなこともできます。なのでですね、結構いろんなことがこれで、許されていると言ってもいいかもしれないんですが、パースにしてはいろんなことができてですね、非常に安心感があると、 もし何かあっても最悪これでどうにかなるなとっていうふうに思います。はい、ではですね、スライドの方を進めてみたいと思います。操作ツールはですね、先ほども触れましたけど、今大きく分けて上3つですね、現ポータルサイト、新しいポータルサイトで、コマンドラインツールの3つがあります。でもしかしたらちょっとハマるかも、私にもちょっと迷ったところがあったんですが、じゃあどれ使ったら一番いいかなっていうのはですね、ちょっとまだよく分からなくてですね、というのは一番良さそうなのは現ポータルサイトっぽいんですけど、先ほどもお見せしたと思うんですけど、現ポータルサイトでは PHP 5.5 までしか選べないけど、新しい方では 5.6 選べるとかですね、なんかやっぱちょっとこのちぐはぐなところは若干あります。まあこれは多分新しい方にどんどん移行していこうという過渡期だからだとは思います。であと下2つがですね、まあちょっとクラウドの構成を変えるというわけではないんですが、ビジュアルスタジオオンラインモナコでは直接ソースコードの変更ができます。で最後のこれクドゥというものですかね、これを使うとですね、先ほどのシェルの操作とかですね、もうちょっと深いところまで、ブラウザで行うことができます。はい、というところまでが、ウェブサイツの内容です。でここからですね、じゃあウェブサイツ上の PHP はどういうふうになっているかというところを見ていきます。はい、まずですね、これは標準で入っている PHP ですね、当然ながら Windows サーバーですので Windows 版の PHP がインストールされています。でバージョンはですね 5.3、5.4、5.5 で最新の 5.6 まで、一応、環境としては入っています。で次がですね、これもまあウェブサイトの自由度差かなと思うんですが、実は PHP のランタイム自体はですね、自分でインストールしてそれを使わせるということもできます。なので今後どうなるかわからないですけど、例えばもしですね、HHVM みたいなですね、PHP コミュニティの公式とは違う実行環境が出てきて、それが Windows 対応をもししてくれたらですね、もしかしたら Azure が対応してなくても自分でですね、その HHVM のバイナリーを設置して動かすということもできるかもしれないです。だから試さないでくださいね、まだ HHVM Windows 版出てないはずなのでまだなんですが、まあ将来的にはそういうことも可能ですよということですね。でこれはですね、ランタイムの追加っていうのはすごくハッキーな話じゃなくてですね、ちゃんと公式のドキュメントに書いてあるんですね。こういうふうにしてくださいよっていうのが書いてあるので、ウェブサイト側としてもですね、プラットフォームとして用意してないものは自分たちで好きに触ってくださいねとというようなポリシーなのかなと思います。で次やっぱり気になるのはですね、 PHP の拡張だと思います。PHP 自体はですね、言語はもちろん必要なんですが、それとは別に PHP の拡張ですね、いろんな拡張がを組み合わせてですね、やはりアプリケーションを動かすというのが普通だと思います。でざーっと見てみるとですね、主要なものに関してはもともと入ってます。例えば MB ストリングとかですね、あとは PDO とかですね、あとまあ最近だと OP キャッシュとかですね、こういったものはデフォルトで使えるようになってますので、とりあえずはこれでいけるかなというところですね。で次がですね、もし標準で対応していないものがあった場合は、ランタイムが追加できるんですから、当然ながらですね、拡張ぐらいは全然楽勝で追加することができます。私も実際、ある、拡張をですね、追加してやってみましたけど、手順通りやればですね、ちゃんと使うことができました。でこちらもですね、ちゃんと公式のサイトに手順が書いてあるので、こちらを参考にされるといいと思います。はい、で次はですね、コンポーザーについてです。最近の PHP アプリケーション、特にフレームワークとかよく使われている方だったらもう必須とも言えると思うんですが、そのコンポーザーの対応について見てみました。デフォルトではですね、ウェブサイト自体はコンポーザーについてのケアは特に何もしません。これは動かないという意味ではなくてですね、特にケアがされてないというだけですので、自分たちでですね、コンポーザー .far をインストールして、でコンポーザーインストールとかを実行すればですね、もちろん使うことができます。でやり方としてはですね、2通り考えれて、1つはですね、先ほどのモナコとかですね、あとクドゥとかを使って実際にシェル上でですね、操作をしてコンポーザーインストールを実行するとっていう方法が1つ。ただやっぱりそれはちょっと面倒くさいと思うので、多分こういうふうにやるだろうなというのがですね、ディプロイスクリプトというものを作ってですね、それでディプロイの時に自動的にコンポーザーインストールが走るとっていうような手順でやるのが多分いいんじゃないかなと思います。はい、でこのディプロイスクリプトというのはですね、実はひな型が Azure コマンドを使って作成することができます。 この Azure サイトディプロイメントスクリプトとっていうのを指定するとですね、であとはオプション、ここはハイフンハイフン PHP ですので PHP 言語向けで、でハイフン T がですね、これはあのスクリプトの形式ですね。あのもちろん Windows サーバーですので PowerShell とかも使えますし、あとはまあ Linux とか慣れているよりは多分バッシュ形式の方が触りやすいと思うので、ここではバッシュ形式で出力をしています。でこれを出力するとですね、.deployment と deploy.sh という2つのファイルが生成されます。であとはですね、このスクリプトに、普段やってるおなじみのコマンドですね、コンポーザーのインストールと、あとはコンポーザー .far を使った、コンポーザーの依存解決ですね、コンポーザー .far インストールというコマンドを書き加えてあげるだけです。でこれをですね、Git プッシュすれば、先ほどはソースコードをプッシュしただけですけど、プッシュして、ウェブサイト上がですね、そのデータを取ってきて、でその後にこの先ほど記述したコマンドを自動的に実行してくれます。ですのでディプロイするたびにですね、毎回コンポーザーインストールがちゃんと走ってくれるというような形になります。おそらくこういうふうにした方が楽じゃないかなと思います。でこれはですね、あのコンポーザーインストールだけの話じゃないんですね。最近のフレームワークだとよくあのコマンドがいろいろついてると思います。ケイクコマンドとかオイルコマンドとか、アーティサンコマンドとか、まあいろいろフレームワークごとにコマンドラインのツールがあると思います。でそういうのを使ってですね、例えばキャッシュを消したりとかですね、あとはデータベースのマイグレーションですねを自動的に実行したりとか、あとはスクリプト自体を最適化するとかですね、まあいろんな多分メニューがあると思います。それはあの本番環境に適用するためのメニューですね。そういったスクリプトもこのディプロイスクリプトに変えてしまえば、ディプロイのシーケンスで一気にそれらを自動的に実行させることができます。なので、最近はです、多分まあ PHP スクリプトをトンと置いて終わりってことはだんだんやっぱり少なくなってきていると思うので、そういったですね雑多なコマンドも一緒に入れておくと非常に楽です。はい。でですね、あとはこれまあ PHP 特有というわけではないですが、やはりまあすごく関係してくるところですね、.htaccess というファイルです。これもあの、まあ、CMS のツールでもフレームワークでももともとデフォルトで用意されていると思います。でよくあるのはやっぱりあの URL のリライトであるとかですね、あとはあのデフォルトではこうフレームワークを起動させるとかですね、まあ、そういった設定がよく入っていると思うんですけど、それらはですねやっぱりアパッチ用の設定ですので、残念ながらウェブサイト上ではそのまま動きません。というのはウェブサイト上はアパッチではなく IIS が動いているので、それ用にですね設定を書き換えてあげる必要があります。で IIS ではですね、.htaccess のようなファイルとしてはですね、この web.config という設定ファイルがありますので、こちらの書式に従ってですね htaccess の内容を書いてあげる必要があります。じゃあですね、一から web.config の書き方を覚えないといけないのかというとですね、あもちろんまあ、 あのなこういう書き方したらどうなるということは知っといた方がいいと思うんですが、あとりあえずの第一歩としてはですね、この .htaccess の内容をですねペタッと貼って変換と押すとですね、その web.config に変換してくれるっていうようなサービスもあります。まあ、その内容が本当に正しいかどうかは別にしてもですね、まあ、とりあえずそれで一回変換してみて、で変換された内容をちょっと調べてですね、ああ自分たちの思ったような動きになっているっていうんだったらそれを使うとっていう、まあ初めの一歩としてはですね、便利じゃないかなと思います。はい。あとですね、PHP 関連でいうと Azure SDK for PHP というものがあります。Azure のサービスはですね、あの PHP から直接ですね、スクリプトで操作するというようなことができます。まあ多分よくありそうなのはですね、あの Azure ストレージブログとかにですね、画像ファイルを設置するとかっていうところには多分使ったりするかなと思うので、そういった場合はですね、あの一から API を解析してどうのこうのっていうのももちろん必要なくて、ちゃんとしたですね、公式の SDK が用意されています。これですね、あのペアで公開されているんですけど、あのコンポーザーを使ってもインストールすることができます。で GitHub のリポジトリを見てみたんですが、ちょっと開発がちょっとのんびりな感じはしますね。あのイシューとかはいっぱい上がってるんですけど、ちょっと放置されてる感があるので、ちょっと頑張っていただけるなといいかなとか思います。あのこの Azure の操作するための API があるんですけど、それがやっぱりどんどん新しくなっていくんですね。 で、この SDK がですね、ちょっと古いままの対応にずっとなってるらしくてですね、一周でももうすぐでまだもうちょっと時間あるんですけど、しばらく経ったらこれ使えなくなるんちゃうか、ちょっと早くなんとかしてみたいな一周があったりとかしてたので、ちょっと頑張っていただけると嬉しいです。はい、というところまでがですね、まあ、環境の部分ですね。はい、でここからがですね、主題です。スケーラブルな PHP アプリケーションをウェブサイト上で作ると。というところを見ていきます。はい、スケーラブルなですね、ウェブアプリケーションとかサービスを作るときにですね、どういった考え方でやればいいかという、まあ、一つのサンプルというかですね、一つのお手本としてこの The 12 Factor というのがあります。これはですね、ヘロクが提唱している、こういったですね、ウェブアプリケーションとかサービスとかですね、を作るために、こういう感じでやればいいんじゃないかと。っていうようなものです。全部でこの名前の通り12個あるんですけど、その中から1つ抜粋をしてきました。プロセスという内容なんですが、これはですね、プロセスという言い方をしてますが、まあ、ウェブサイトで例えればですね、インスタンスとかそういうふうに思ってもらえるといいと思います。要はですね、プロセスはステートレスで共有をしないとというふうにしましょうと。これはどういうことかというと、次の行にまたつながるんですが、要はですね、アプリケーションが持つデータいろいろあると思います。例えばデータベースに入れるようなもの、ユーザーデータとかですね、とかあとは PHP で言えばセッションデータとかですね、で他にも画像ファイルとか、いろいろアプリケーションが生成する利用するデータってあると思います。でそういったデータはですね、各サーバーに保存するんじゃなくて、バックエンドサービス、別サービスに保存して、各ですねサーバーからそれらを共有しましょうとというような考え方です。でセッションの場合はですね、実はスティッキーセッションというのを使ってですね、この対応を行わなくても動かすことはできるんですが、一応この提唱ではですね、スティッキーセッションには依存しない方がいいだろうというようなことが書いています。これはまあ私も割と同じ意見です。で、この考え方をベースにですね、とあるサンプルアプリケーションをスケーラブルにしていくとというふうに進めていきたいと思います。今回作ったのはですね、ララベル 4.2 というフレームワークを使って会員制の画像投稿サイトというのを作りました。これはサンプルアプリケーションなので非常に単純です。ログインがあって、あとは写真を投稿して、すると投稿された写真の一覧が表示されるとという程度の非常にシンプルなものです。でこちらのですね、アプリケーションで、先ほど見たアプリケーションのデータですね、っていうのはどういったものがあるかというとですね、まずはユーザーデータは、これはデータベースに保存しています。で何を使っているかというと CleardB という、MySQL のサービスみたいなものですね。なので、MySQL と思っていただいていいと思います。こちらのですね、フリープランというプランを利用しました。フリープラン名前の通りなんで、こっちのフリーは無料の方のフリーです。タダで使えるんで、その代わりスペックは低いんですけど、とりあえず使うという分には使えます。で次はですね、セッションデータです。セッションデータはこれはララベルが勝手にやってくれるんですけど、一応デフォルト設定ではファイルに保存するようになっています。ですのでウェブのインスタンスに保存されています。次はですね、画像です。アップされた写真ですね、こちらもですね、初期状態ではウェブインスタンスにファイルとしても保存しています。なんか大層なことを言いつつですね、実際のところでもとりあえずここから始めるというパターンが多いかなというような気はします。はい、でこれ構成を見てみるとですね、ちょっとざっくりとした図にはなるんですが、こんな形です。真ん中の青い地球みたいなやつ、これウェブサイトだと思ってください。でその中にはですね、今1台だけインスタンスがあります。この黒枠で囲っているところですね、これが1台のインスタンスだと思ってください。でここにはですね、 PHP がもちろんあって、でアプリケーションが保存したセッションとかですね、写真データもここの中に入っています。でユーザーデータはですね、CleardB という別サービスで保存がされているということですね。はい、ではですね、何か例えば WBS に取り上げられたとかですね、Yahoo ニュースに載ったとか何でもいいんですけど、負荷が上がってきたと、これはちょっとスケールアウトしようと思った時ですね、インスタンスを2台構成にしてみました。単純に2台構成するとこうなるんですね。上のインスタンスにも PHP があってセッションと写真があります。下のインスタンスにも PHP があってセッションがあって写真があります。これは2台以上の構成作った方からすると、これあかんやろなって多分大体思うかなと思うんですね。なんでダメかというとですね、ちょっとセッションについて見ていきたいんですが、 とあるユーザーさんがログインをしました。その時はですね、上のインスタンスにアクセスが行きました。まあ、この振り分けはですね、ウェブサイトが用意しているロードバランサーが勝手にやってくれるんですけど、で上の方にアクセスが行きました。じゃあですね、当然ログインが OK だったので、セッション情報というのがサーバー側に保存されます。上のインスタンスですね、に保存がされます。で次ですね、ユーザーさんはまあログインできたと思ってですね、会員ページに遷移をしました。するとですね、今度はロードバランサーが下の方のインスタンスに処理を振り分けてしまったんですね。振り分けてしまったっていうのはこれは悪いわけじゃなくて、そういう設定になっていれば当然そうなります。するとですね、セッションが下にはないんですね。ないとどうなるかというとですね、そのユーザーはさっきログインしたはずなのにすぐログアウトされちゃうんですね。セッションデータが見つからなかったからということが起こり得ます。これは1台でずっと開発してて、いざ本番を2台にしたら、すみません、なぜかログインがうまくいきませんとかですね、あと写真でも起こり得ます。投稿したはずなのにリロードしたら出る時もあるし出ない時もあるとかですね、そういったちぐはぐなことが起こってしまいます。はい。で、まあ、これをどうにかしないといけないんですが、まずはですね、じゃあちゃんとこれが再現するような構成をちょっとやってみようと思ってですね、私自分の環境でですねちょっとやってみました。2インスタンスの構成でログインしてページを何とかリロードしてですね、でちゃんとログアウトするはずなんですね、さっきの理屈で言うと。でやってみたらですね、ログアウトしないんですね。あれ、なんか間違ってんのかなと思っていろいろ見直してみるとですね、ウェブサイト実はスティッキーセッションというやつがですね、デフォルトで有効になってるんですね。でこれどういったもんかというとですね、1回目アクセスして上のインスタンスにアクセスいきますよね。でその時点でですね、クッキーが発行されるんですね。この人は今上のインスタンスにアクセスがいったぞと。でそのクッキー持ってる限りはですね、次何回アクセスしても絶対上のインスタンスにアクセスがいくんですね、というようなものです。これは別にウェブサイト特有のものじゃなくてよくあるものなんですが、まあ、多くはですね、これデフォルトは無効になってて必要だったらオンにするということが多いんですけど、ウェブサイトの場合はデフォルトで有効になっています。ただこれはもちろん無効にすることもできます。はい。ということで、じゃあそうか、スティッキーセッションだったからかと思ってですね、スティッキーセッションをオフにしました。で今度はですね、ウェブサイトに上にですね、今自分がどのインスタンスにアクセスしているかっていうインスタンス ID も出力するようにしました。こうすればですね、今どっちに処理が振り分けられているかっていうのが分かるので、まあ、これで検証してみました。で何度かアクセスするとですね、インスタンス ID が変化することもちゃんと確認しました。あ、じゃあもうこれでログアウトするやろうと思ったらですね、まっぱりログアウトしないんですね。おかしいなと思って、ね、ここはちょっとハマりました。なんでかなと思ってたらですね、ちょっと今ニヤニヤしてる人は多分答えが分かってるんだと思うんですが、ですね、もう一回ちょっと構成を整理してみると、一応こういった形になってるんだと私は思ってたんですね。思ってたんですけど、どうやらこうなってるっぽいんですね。これはですね、左側がインスタンスだと思ってください。でインスタンス2台は間違いないです。右側の赤いところですね、2台で共有しているところですね。どうやらですね、なんかこのコンテンツとかはですね、この共有してるっぽいんですね。いわゆる共有ディスクみたいなもんですかね。複数のインスタンスですね、一つのストレージをどうも共有してるっぽい、多分 Azure ストレージなんだろうなっていうのが思い浮かびました。はい。でこれ1台のインスタンスで見てみるとですね、これもちょっといろいろ実験をしてみて分かったんですが、今ウェブインスタンスはですね、2つのドライブをマウントしてます。 C と D です。で C の方はですね、どうも共有されてないっぽいんですね。まあなんとなくそうかなと思うんですけど、で D の方はですね、 D の方が共有されてるっぽいんですよ。でこれらどういうふうに分かれてるかというとですね、 D はですね、ディプロイしたアプリケーションは D ドライブに保存されます。なのでアプリケーションはですね、ディプロイしても1つにディプロイしたらですね、言うたら全部のインスタンスから同じコンテンツが見れてるので、1回ディプロイすればいいんですね。まあまあ複数あるからって何回もしないといけないんで、ちょっとパースとして使いにくいんで、まあこれは当然かなとは思います。でララベルでのセッションはですね、実は D ドライブに入ります。これはフレームワークが勝手にこういうふうにしてくれるんですね。要はフレームワークのディレクトリ構造の中にですね、セッションズっていうディレクトリを作って、そこにセッションファイルを保存するようになってます。でそれセッションデータは D ドライブにあるので共有されているので、先ほど何回やってもログアウトしないというような現象が起こります。 でですね、これでじゃあ万事解決かというとちょっと悩ましいのはですね、 PHP デフォルトのですね設定、あのウェブサイト上のデフォルトはですね C ドライブにセッションが保存されるんですね。ですので皆さんがお使いのアプリケーションによってはスティッキーセッションを切っちゃうとですねログアウトされちゃう、セッションを引き継がれないという可能性があります。だから今自分が設置すべきですねアプリケーションがどこにセッションファイルを置くのかとかっていうのはあらかじめ把握しておく必要があります。はい、ということでですね、ちょっと簡単なデモを見ていただきたいなと思います。内容としてはですね、今お話しした部分ですね、セッションが C ドライブにあるとき、D ドライブにあるときっていうのと、あとスティッキーセッションをオンにしたとき、オフにしたときで、こんな感じでセッションが変わりますよというようなことをお見せしたいと思います。こちらはですね、内容としてはこういった PHP スクリプトになってます。非常に単純です。スティッキーセッションオンにした場合は、先ほどのスティッキーセッションオフにした場合はですね、ヘッダーを送信するっていうところと、あとはセーブパスっていうのを使ってですね、まあ、この設定で C ドライブにセッションを置くか D ドライブにセッションを置くかというような切り替えをします。でセッション、アクセスするたびにですね、セッションの中にはカウンターの値を入れてますので、リロードするたびにカウントアップしていきます。じゃあちょっと実際やってみましょう。今はですね、これスティッキーセッションオフにして C ドライブにセッションがある場合です。じゃあこれで何度かリロードしています。はい、今ですねインスタンス181のインスタンスにアクセスして値が1になってます。でセッションがちゃんと引き継がれてたら2になるはずですね。次はでこれをアクセスします。今2になりましたね。これは同じインスタンスにまだアクセスしてます。181の方ですね。はい、で次アクセスするとして、今度はインスタンスが 5DD に変わりました。別のインスタンスになったんですね。じゃあカウントが増えてません。2のままです。本当は3になるはずですね。でこれを何度かやっていくとですね、ちょっと今、そうですね、これ3、4になって、次5になるはずですね。また3に戻っちゃいましたね。このですね、アクセスするインスタンスによってセッションの値が変わってくるんですね。これが実際にログインとかでやると、ログインできたり、ログインしたはずなのにログアウトしたりとかっていうような現象が発生します。で例えばですね、これを D ドライブにセッションデータを保存するとします。そうするとですね、セッションデータは共有されているはずなので、アクセスするインスタンスが変わっても常に1ずつカウントアップされるはずですね。じゃあやってみましょう。ちょっと一旦ここのセッションは切っておきます。一旦セッションを消してもう一回やりますね。はい、今1でアクセスしているインスタンス ID は 5DD の方です。でリロードします。次181違うインスタンスに行ったんですけど、ちゃんと値はカウントアップされてますね。はい、また行きます。次 5DD の方にアクセスが行きました。でもちゃんと値は3になってます。このようにですね、セッションデータがちゃんと共有されているので、違うインスタンスにアクセスしてもちゃんと引き継がれていってるんですね。はい、スライドに戻ります。はい、ということでちょっとまとめてみたいと思います。PHP アプリケーションですね、スケーラブルにするには、ですね、データがもし D ドライブですね、に全部ある場合はですね、言うたら何もしなくていいんですね。Azure ウェブサイトがよしなにやってくれているので、スケールアウトしてもちゃんと動きます。で注意しないといけないのはデータが C にあった場合ですね。多分画像ファイルとかわざわざ C ドライブに保存するってことはやらないと思うんですけど、セッションデータはデフォルトでは C ドライブの方に保存されるようになってますので、この場合はですね、もしスティッキーセッションを切ってればログアウトされる可能性があります。ですのでこういった場合はですね、セッションデータを D ドライブに逃がすか、それか別のサービスですねを利用されるといいかと思います。はい、でですね、じゃあですね、そもそもこのセッションの意味があんまなくなってきてですね、ウェブサイズ万歳という結論になりそうなんですが、ほんまにこれでいいのかなと思ってですね、ちょっと負荷試験をやってみました。といってもそんなに強い高い負荷はかけてないんですが、 JMeter というツールを使って負荷をかけています。で対象のページはですね、データベースは読み込みのみで、セッションはリクエストごとにリードライトが走ります。で対象のインスタンスとしては 1インスタンスだけです。ベーシックの S というものです。でロケーションはジャパンイーストのものです。 はい、構成としてはですね、一番初めのデフォルトの形です。ウェブサイトインスタンス1台で、クリア DB フリープラン、で、セッションはファイルに保存するというやつですね。で、これで計測してみると、まあ、スレッド10なんで、まあ、全然大したことないんですが、レスポンスタイムがですね、1秒強ぐらいかかりました。これまあ平均なんですけど、どうですか？なんかちょっと遅いって感じると思いますね。そうですね。せっかく国内にサーバーがあるのに、これちょっと遅すぎるなと思ってですね、まあ、多分まあクリア DB がフリープランなので、これがよろしくないのかなと思ってですね、Azure VM、EARS の方を使ってですね、独自で MySQL サーバーを立てました。で、これでですね、同じ負荷をかけるとですね、これ間違いじゃないんです。これで合ってるんです。188ms です。桁が変わってますね。ぐっと速くなりました。でこれなんでこんな差があるのかなと思って見てみるとですね、これはララベルというフレームワークのデバッグバーといって1クエリーあたりの、処理時間ですねというのが、まあ、簡易的に見れるんですが、クリア DB のフリーのプランだとですね、1クエリーあたりですね、早い時はまあ3ミリセックとかあるんですが、おおむねですね、数十ミリセックから200ミリセックとかですね、これは全体じゃないです。 1つのクエリー投げてるだけです。でしかもデータベースは数件とかしか入ってないです、データ。なのでこれはちょっとさすがに遅すぎるなと。でこれをですね Azure VM のに入れたですね MySQL に変えると、まあほぼ一桁です。たまにちょっと10何ぼってあるぐらいです。まあ相当早いですね。なのでやっぱりここはちょっとポイントになるかなと思いました。はい。でですね、じゃあ DB をですね VM に変えて、じゃあ早くなったからもうちょっとじゃあ負荷を上げようと思ってスレッド今度60にしました。60にするとですね、レスポンスタイムが4秒弱ですね、ぐらいまで遅くなってきました。まあ何かボトルネックがあるということですね。じゃあですね、やっぱり次気になったのがセッションですね。毎回書き込みするので、で、かつそれ共有ディスクっぽいものなので、これちょっと遅いんちゃうかなと思ってですね、今度はセッションを Azure Redis Cache に変えました。これは Azure サービスの一つで、まあ、Redis というキーバリューストアですね。こちらのマネージドサービスです。で、これに変えたところですね、レスポンスタイムが223ms と、これもぐっと速くなりましたね。はい。で、スループット、ちょっと、まあ、負荷のかけ方が違うんですが、一応まあ参考までに出してみました。ケース1ではですね、もう本当、一桁の下の方ですが、どんどん改良していくに従ってですね、30と40の間ぐらいですね、ぐらいまでスループットが上がりました。これは秒間のリクエスト数です。でまあ、こういうふうになってからですね、スケールアウトしたりとかですね、スケールアップしていくと効果が出てくるんですね。ボトルネックを抱えたままインスタンスだけ強くしたってあんまり効果出ないんです。お金ばっかりかかるだけになります。はい、ということでですね、スケーラブルにするにはですね、とりあえずという意味ではそのままで、おおむね多くの場合は大丈夫だと思います。 D ドライブにセッションがあってもいいですし、あとは C ドライブにあってもスティッキーセッションが有効、デフォルトです、有効になっているので、とりあえずは動きます。ただスケーラブルにしたい、スケールアウトしたいっていうのは当たり前なんですけど、負荷があるからなんですね。じゃあですね、ボトルネックをやっぱ抱えたままじゃやっぱダメで、であればですね、12アップファクトにあったようにですね、ちゃんとアプリケーションのデータは別のサービスにちゃんと逃がしていきましょうということになります。要はそういった定石がですね、今回も当てはまるということです。でですね、そういった別のサービスを利用するときですね、Azure であればですね、他にいろんなサービスがあるので、まあ、それと連結がすごくしやすい。で、かつですね、まあ、いろんなサービスをですね、試したわけではないんですが、Azure VM と Azure Web サイト、通信もすごく高速なので、最悪どうにもならんってなったらですね、先ほどお見せしたようにですね、Azure VM で EARS のインスタンスを立ててですね、あとは好きに何でもできるので、まあ、それでどうにかなるかなと。というふうに思いました。はい、でよりですね、高速にするんでたら CDN などを使うという手もあります。CDN ですね、オリジンサーバーをウェブサイトのコンテンツを使うことができますので、これを使えばもっと高速に配信ができます。はい、ということでですね、最後まとめたいと思います。はい、Azure ウェブサイトというのはですね、日本国内にある PHP のパースです。ちょっと私が知らないかもしれないんですが、日本国内という意味ではですね、PHP がちゃんとサポートされているパースというのは他に多分ないんじゃないかなと思います。そういった意味では非常に使いやすい。で、あと無料枠が、まあ、今日はちょっと料金のことは触れてないですが、無料枠あるので、すぐに試すことができます。 はい、でですね、スケーラブルな構成、まあ、先ほどもお話ししましたが、元からスケーラブルになってますし、よりですね、パフォーマンスを上げるんであれば、まあ、一般的な定石ですね、まあ、それらを使ってですね、より高速にすることができます。そしてですね、最後ここが僕は一番言いたいです。ですね、これ私自身がそうだったんですが、 Azure と聞くとですね、Windows ユーザーのものっていう認識が僕はずっとありました。だから Windows 使えばすごく美味しいんだろうなと思ってたんですが、実際今回触ってみるとですね、はっきり言って僕今回ウェブサイトを使ってですね、Windows 一回も立ち上げてないんですけど、ちゃんとやっぱ使えてます。ですし、まあ、PHP さえ動けばですね、言うと別に Windows サーバーでも特に問題はないと思うので、Windows ユーザーだけにですね、使わせるのは非常にもったいないなということでですね、ランプユーザー、ラップユーザーの方もですね、ぜひ一度触ってみるといいんじゃないでしょうかというところで、私のセッションは終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。